港の空の色は空きチャンネルに合わせたテレビの色だった。あなたはそこで古びたカセットテープを発見する。ラベルにはそのカセットの内容を示すタイトルが記されていた。日本語で書かれていたその文字を何気なくあなたは読み上げます。翻訳アメコミ、アメアラレ。あなたはそのテープを再生することにします。こんばんは。翻訳アメコミ、アメアラレです。この番組では毎週一冊の翻訳アメコミを紹介しております。まずはこのコーナー、エンタメ仙人からです。このコーナーでは、霞を食べて生きる仙人のようにエンタメばかり食べている人間が今週面白かったエンタメを紹介しております。今週は YouTube チャンネルを紹介します。名前はホイホイホイフォー実況ゆっくり歴史解説です。ちょっと名前の正しい読み方がわからなかったので、もし間違っていたら申し訳ありません。このホイホイホイフォー実況って、いわゆる歴史解説系 YouTube チャンネルです。ゆっくり音声で歴史を解説するっていう、よくある動画ですよね。これ完全に個人的な偏見なんですけど、こういう歴史解説系 YouTuber って、教科書には載っていない本当の歴史とか、古代日本はこんなにすごかった、あるいは世界から尊敬される日本みたいな、なんというか、こう、ある種の人々の救いになるような動画がすごく多いイメージがあったんですね。ただ、このホイホイホイフォー実況は、そういうボンピャクのチャンネルとは違います。こんな動画があります。もし日本が東南アジアを植民地にしていたらどうなっていたか。もし226事件が失敗していたらどうなっていたか。つまり、このチャンネルって我々が生きるこの世界とは違う歴史をたどった世界の人間が、歴史の if として、仮の世界として、この我々が生きるこの世界の史実を解説するっていう仕組みの歴史解説系 YouTube チャンネルなんですよ。例えば、もし226事件が失敗していたらどうなっていたかっていう動画だと、この世界では日本は226事件が成功したんですね。で、成功した結果、陸軍が権力を握ることになって、現代でも陸軍の行動派を中心とした天皇制社会主義軍事独裁国家になってるんですね。だから人権や表現の自由っていうのも制限されてるし、YouTube も特攻が監視しているそうです。で、そういう世界で作られた歴史 if の解説動画なんですよ。これ面白そうじゃないですか。この動画によれば、226事件が失敗した日本は、きっと軍部が権力を独占することはないだろうと。そうすると、日本でも議会制民主主義が存続することになる。そうすると、第二次世界大戦では日本も連合国側で参戦することになるだろうと。そうすると、日本陸軍はアメリカやイギリスと一緒にヨーロッパで戦っていることだろうと、教科書に載っていない本当の歴史を教えてくれるわけですね。この現実とは違う歴史をたどった世界から、この我々の歴史を相対化する。単なるこの歴史解説を超えた魅力みたいなのがあって、私すごくこれ面白かったんですね。いつかなんかこういうのを作ってみたいなって思いましたね。で、これ以外にも面白い別の宇宙の歴史 if が見られるので、機会があればね、ぜひこのホイホイホイフォー実況ゆっくり歴史解説、見てみてください。おすすめです。さて、今日取り上げるアメコミは東京ゴースト。簡単にあらすじを紹介します。企業のネットが星を覆い、電子や光が駆け巡っても、国家や民族が消えてなくなるほど情報化されていない近未来。ロサンゼルスの保安官、デビー・ディケイとレッド・デントは相棒であり、恋人でもあった。デビーはテクノロジー依存症に苦しむレッドを救うため、世界で唯一、テクノロジーの支配から逃れた都市、東京に潜入する。ライターはリック・リメンダー、アーティストはショーン・マーフィーです。サイボーグとか、脳と直接つながったネットワークとか、セックスやドラッグ。そうしたものに彩られた、ジャンルとしてはサイバーパンク SF ですね。ちょっと攻殻機動隊っぽいなっていうシーンもあったりなんかして、このジャンルが好きな人なら絶対にハマる作品だと思います。特に、ショーン・マーフィーのアートが素晴らしいです。ショーン・マーフィーは以前このラジオでも紹介したバットマン・ホワイトナイトでもアーティストを務めていたんですが、 その彼のすごく緻密な書き込みっていうのが、この退廃的で薄汚れて、なんか暴力的なサイバーパンクの世界観に大きい説得力を与えてくれてるんですね。サイバーパンクって、こう嘘みたいに巨大な権力を持った大企業とか、なんか怪しげな東アジアの都市とか、変な食べ物とか、ちょっと一歩間違えるとギャグになってしまうジャンルだと思うんですよ。でも、このショーン・マーフィーのアートっていうのは、このコマの隅々にまで書き込みをすることで、このサイバーパンクの世界が確かに存在する。その世界で生きる人々の、生き様とか価値観とか文化みたいなものが、確かにあるんだっていうことを感じさせるような、そういう説得力を生み出してるんですね。ですから、このサイバーパンク SF、いろんな作品読んできたよっていう人ほど、ぜひね、東京ゴーストも読んでみて、比較してくれると面白いんじゃないかなって思いました。あと何よりも、ストーリーが素晴らしいです。サイバーパンクって、そもそも、サイバネティクスと、パンクが合わさった言葉じゃないですか。私自身は、ついついこの表面的な部分、サイバーの要素ですよね。近未来の最新テクノロジーみたいな描写に注目しがちだったんですが、そもそもサイバーパンクはやっぱりパンクなんですよね。東京ゴーストでは、このパンクっていう部分に重点を置いた物語になってます。大企業とか資本家とかテクノロジー、そういう私たちを支配するものに対して一体どういうふうに立ち向かっていくのか。もう読めば読むほど、読み進めるほどテンションが上がる、めちゃくちゃ熱い展開が待ってます。だから、結果として、サイバーパンクや SF に興味がない人でも楽しめる作品になってるんです。自分の思い通りにならない、運命とか宿命にどう立ち向かうのかって、もう普遍的なテーマだし、もう誰しも共感できると思うんです。そういう、運命に悩む、すべての人が楽しめる、そんな内容になっています。これからネタバレも含めて内容を喋っていくので、電子版でも読めるので、ぜひ買って読んでから続きを聞いてみてください。さて、皆さん読んでいただけましたでしょうか？いやー、面白かったですね。そう、この作品ってラブストーリーなんですね。私は正直、サイバーパンクとラブストーリーの組み合わせって意外だったんですね。ただよく考えてみると、サイバーパンクの始まりって、SF 小説のニューロマンサーという作品です。で、このニューロマンサーっていうタイトルは、ニューロン、ネクロマンサー、そしてニューロマンスっていう3つの言葉を合わせた造語なんですね。ですから、サイバーパンクって、その歴史の始まりからして、ニューロマンス、つまり愛や空想っていうのが、大きなテーマだったとも言えると思います。だからそういう意味では、東京ゴーストがサイバーパンクでラブストーリーを描くっていうのも、当然なのかもしれないですね。あと、この SF 小説ニューロマンサーつながりでちょっと個人的に面白かったのは、東京が自然豊かな都市として描かれているところですね。ニューロマンサーの第一章ってタイトル、千葉シティブルースっていうんですね。ニューロマンサーの世界では千葉市がサイバー技術の最先端都市として描かれてるんですね。で、これに対して、東京ゴーストだと、この東京がサイバー技術のない、ある種の理想郷として描かれているっていうのは、対比が効いてて、ちょっと面白かったですね。さて、この作品は大きく3部構成に分けられていました。第1部で描かれるのは、この世界とキャラクターの説明です。アメリカのサイバー都市、ロサンゼルスで活躍する保安官、デビー・ディケイと相棒、レッド・デントの活躍。この世界では、体中を改造することが一般化していて、ほとんどの人間が24時間、インターネットに脳を接続した状態で生活しています。その結果、面白いコンテンツ、面白い動画、広告が、絶えることなく目の前に表示されているので、誰も現実世界に興味を持たなくなってしまっている。そんな世界ですね。そこで、数少ないノーテック、ネットへの常時接続をしていない人として生活しているのが保安官のデリー。彼女はネットの動画を通してではなくて、この世界そのものを見ようとするキャラクターですね。で、彼女の相棒がレッド。彼は身体改造を繰り返して強靭な、無敵の肉体を手に入れたんですが、その結果としてテック依存症という病気になっています。これは、このネットの面白、 コンテンツを見ることを止めることができないっていう病気ですね。だから、たとえカーチェイスをしてる最中でも、彼の視界にはこう猫の動画と広告しか見えてないんですね。これちょっと仕事中、動物動画とか見ている私と全く一緒で、ゾッとしちゃいましたね。で、まあ、もともと二人は幼馴染で、身体改造とも無縁の生活をしていたんですが、まあ、ある時、動画配信者が二人をいじめて、しかもその動画が大バズりするっていう事件が起こるんですね。で、その結果、まあ、レッドはデビーを守るために身体改造を繰り返すようになる。まあ、そして、無敵の肉体を持った。まあ、誰よりも暴力的な保安官になっていくんですが、まあ、同時に、テクノロジーに支配されてしまう。逆にデビーは、まあ、自分のせいでレッドが身体改造にはまって、テック依存症になってしまったんだっていうことに負い目を感じとしていて、なんとか、このレッドのテック依存症を治療したい。テクノロジーの支配から解放してあげたいっていうふうに思ってるんですね。まあ、この二人のもう始まりからして少しすれ違ってしまっているラブストーリーが、まあ、この物語の大きな軸になっていきます。まあ、第一部はね、アクションシーン満載で読んでいて楽しいんですけど、まあ、私が特に好きなのは、スポーツスタジアムに犯人を追い詰めるシーンですね。ほとんどの人間が現実に対する興味関心を失ってる世界なんですけど、まあ、そんな世界でも唯一人気のスポーツがある。それは何か。デスレースなんですね。重武装した車に乗って、まあ、選手同士が殺し合ってレースをする。もちろんその結果、観客も大勢巻き添えになって死んでいく。まあ、そういうレースが、この世界で一番の娯楽なんですね。もう現実は、あまりにも退屈すぎて、誰かが死ぬか、まあ、自分が死ぬことぐらいしか娯楽がなくなってしまってるんですね。ただそういう、世界であっても、犯罪者は追わなければいけない。まあ、この場面、この世界、まあ、東京ゴーストの世界の持っている価値観とか文化みたいなものの存在を感じて、私すごく気に入ってますね。そしてここで追われている犯人、それこそが、この物語のもう一人の主人公とも言える悪役、デイビー・トラウマですね。彼は、人生をゲームというふうに考えていて、彼は自分のテクノロジーを自由に操る能力っていうのを活かして、ネットに繋がった人間をハッキング、自分のゲームの駒として、まあ、思い通りに動かしながら犯罪を繰り返す。そんなキャラクターです。まあ、この3人。テックフリーのデビー、テック依存症のレッド、そしてテクノロジーを操る、テクノロジーそのもののようなデイビー・トラウマ。まあ、この3人の関係性、そして対立が、まあ、後々大きな事件へと繋がっていくんですね。第2部では、保安官2人がいよいよ東京を訪れます。そこは、豊富な水と食料に囲まれた場所であり、デイビー・トラウマが生まれた場所でもあります。現在では、そこでは全てのテクノロジーや電子機器が使えない代わりに、独自の価値観、ネオ武士道に基づいた政治が行われていました。このネオ武士道っていう思想は、私にはちょっとわからない部分もあったんですが、まあ、要するに、自然に敬意を持て、他者をリスペクトしろっていうことがまあ大切らしいです。まあ、物や情報、人間の命とか感情っていったあらゆるものをデータ化して、まあ、商品として消費していたサイバー都市ロサンゼルスに比べると、まあ、他者に敬意を払えっていう言葉は、まあ、正反対の考え方にはなりますよね。で、ここでデビーとレッドはテクノロジーの支配から完全に脱して、まあ、ネオ武士道に基づく生活をすることで、まあ、レッドはどんどん依存症から立ち直っていくんです。ただその代わり、彼は強靭な肉体と無敵の力も失ってしまうんですね。今回、東京ゴーストを読んでて改めて感じたんですけど、私、このキャラクターが成長して弱くなるっていう設定、めちゃくちゃ好きですね。例えば、妖怪を倒すことで本当の肉体を取り戻して人間に近づいていって、結果弱体化してしまう。ドロロの百鬼丸とか、人間世界で過ごすことで魔力を失って弱くなってしまう。魔人探偵、能神ネウロとか、めっちゃ面白いんですよね。あと、アメコミだと、無敵のコピーキャラなんだけど、この愛する人との思い出が増えるほど、コピーした戦いを忘れてしまって弱くなってしまう。タスクマスターとかね。めっちゃ好きなんですね。だからこの東京ゴーストでも、無敵の体を失って、ただその代わりに別の強さっていうのを身につけていくレッドの姿、最高でしたね。ただ、まあ、幸せっていうのは長くは続かないもんですね。 テクノロジーの支配から逃れた人々が世界中から東京には集まっていたんですが、その中にレッドがかつてロサンゼルスで殺した人間の兄弟がいたんですね。ロサンゼルスにいた時代のレッドはもう大いに人を殺していたので、もうその人の顔も覚えていないし、その弟の顔も覚えていないんです。ただ、弟にとってはたった一人の兄弟を殺した相手でもある。過去からレッドは復讐されるんですね。で、彼の攻撃でレッドは傷つくことになるんですが、自分のため、そして何よりもデビーのため、レッドは傷を癒そうと、再接続をしてしまう。ネットに繋いだ結果、レッドは依存症を再発してしまうし、さらにデビートラウマに体を操られて、東京でお世話になった人を殺し、あるいは東京という都市そのものをめちゃくちゃに破壊していってしまうんですね。もうこのシーンはすごく悲惨で、そこまでのね、ある種理想郷的な生活ってのを第二部ずっと積み上げてきたので、それを最後に全て破壊してしまうっていうシーンはすごいこう印象的な、嫌な気持ちになるシーンでしたね。こうして、テクノロジーから離れた自然を大切にするデビーと、テクノロジーそのものでもあるデビートラウマ。そしてこの二人の間を、両者の間を揺れ動くレッド。自然対テクノロジー。こういう対立軸を示したところで、第二部は終わっていきます。いよいよ最後、第三部ですね。東京が崩壊した跡地では、テクノロジーを最大限に活用した新東京リゾートの建設が始まりました。これ、アートの素晴らしさだと思うんですけど、この新東京リゾートで描かれるとんでも日本描写がですね、ネオ武士道が存在していた時代の東京のとんでも日本描写とちょっと方向性が違うんですね。どちらも、要するに侍忍者の日本描写で、こんなんねえよっていう感じなんだけど、ただ、ネオ武士道の描写にはですね、リスペクトがあったんですね。敬意があったんです。でも新東京リゾートに出てくるとんでも日本描写にはリスペクトがないんですね。これセリフでは全く説明されてなくて、本当に絵でアートの中で感じ取れる部分なんですけど、例えばネオ武士道に出てくる手裏剣と新東京リゾートで出てくる手裏剣の使われ方というか、用いられ方みたいな、そういう描き方から、このリスペクトの欠如とか、商業主義のいやらしさというか、この価値観とか文化を商品として扱う醜悪さみたいなのが伝わってきて、面白かったですね。こういう表現もあるんだなって思いましたね。さて、そんな新東京リゾートにある正体不明の襲撃者が現れます。その名も東京ゴースト。大地から奪ったものを返せ。私は自然の精霊だって言って、テクノロジーを無効化して、植物や動物をこう自由自在に操りながら、この街の支配者を打ち倒していくんですね。その正体はもちろん、レッドを失ってしまったデビーです。東京での経験で彼女もパワーアップしました。自分がノーテックであるだけじゃなくて、あらゆる人間をテクノロジーの支配から解放しようとするんですね。一方、デイビートラウマ。彼もまたパワーアップしています。彼は全ての人間を思い通りに操る能力を身につけて、それを使ってあらゆる人間を自殺させようとしてるんですね。みんなが一度死んだ後、その精神をデジタルスペースで蘇らせれば、データとして蘇らせれば、みんなが永遠に幸せな世界で生きることができる。これが彼の狙いですね。現実をゲームのように考えてきた彼が、その考えを一歩先に進めて、現実それ自体をゲームそのものにしてしまおうという考え方ですね。大自然の女王とテクノロジーの王。この戦いの結末やいかに。っていうわけでね。面白いですね。熱い展開ですよ。私は思いました。きっと最後にはデビーが勝って、人々をテクノロジーから解放して、めでたし、めでたし。ファイナルファンタジー7のエンディングみたいに、最後、自然に包まれた東京が描かれて、ハッピーエンド。よかったね。感じでね、終わるかなって思いました。違いましたね。東京ゴースト。予想を完全に超えてきました。てっきり、私はこの作品を自然と文明の対立、大自然とテクノロジーのどちらを選ぶのかっていうストーリーだと思い込んでたんですね。でもこの作品、思い出してください。そもそもサイバーパンク SF でしたね。そう、パンクなんです。反体制、支配からの解放っていうのが 一番大きなテーマだったんですね。自然と文明の対立そのものに対して意味はなかったんです。まあ、確かに多くの人々はテクノロジーによって支配されていたし、まあ、レッドはテック依存症に支配されて、まあ、それを何とか克服しようとこうもがき苦しんできたわけですね。でもレッドを解放しようとしてきたデビーもまた別の大きな力によって縛られた存在でもあった。彼女が何によって支配されているかっていうと、それはレッドへの執着です。死んでしまったレッドと一緒にいたいと思う。レッドと一緒にいられれば幸せになれるって考えてしまう。その考え方もまた、自分の幸せを誰かに委ねて自分の人生を生きられていないんだ。その意味で彼女もまた支配された存在なんだっていう方向にこのストーリー進んでいくんですね。これすごいなって思いましたね。この戦いの中でデイビー・トラウマは、まあ、デイビーを誘惑するんですね。この世界でお前のことを気にする人間は誰もいない。お前もデジタルスペースに入ればレッドと共に生活することができるぞ。依存症を克服したレッドと永遠に幸せに過ごせるんだろ。そういうふうに誘惑を繰り返すんです。そして最後にはデイビーがそれを受け入れるんですね。デイビーの心は屈してしまうんです。でもそこでデジタルスペースに保存されていたレッドがデビーに話しかけるんですね。世界を捨てろ、世界を救え、俺を捨てろ。ここでレッドとデビーが言葉を交わすシーンは本当に素晴らしいですね。この部分でこの瞬間にレッドとデビーの関係性が逆転するんですよね。ここまでデビーはレッドをテクノロジーの支配から自由にするために頑張ってきたんですよ。でも本当に最後の最後になって救えなかったそのレッドの言葉によってデビー自身が救われていくんですね。レッドのテック依存症は治療できなかった。東京もネオ武士道も守ることはできなかった。でもそれは全て無駄ではなかった。まあデビーがこの自分を支配しているレッドへの執着から解き放たれて、まあデビートラウマに打ち勝つ。まあ、こうトラウマを乗り越えていく。もう本当に最高にパンクなラブストーリーとしてこのストーリー終わっていくんですね。もうちょっと泣いちゃいましたね。というわけで、東京ゴーストでした。最後のエピローグで、まあ、デイビートラウマの復活が示唆されて終わりますが、まあ、これは多分、まあ、自然こそが最高、テクノロジーは必要ないって結論付けてしまったら、人々の支配者がテクノロジーから大自然に変わっただけで、その人間が支配されていることは変わらないからだと思います。そもそも、レッドがデビーに声をかけることができたのも、テクノロジーあってこそですからね。まあ、大切なのは、自分を支配するものが何かではなくて、その支配と戦い続けるパンクの心っていうことなんでしょうかね。わかんないけど。まあそういう意味で、まあ、最高のね、サイバーパンク SF だったと思います。東京ゴースト、ぜひ読んでみてください。おすすめです。来週は DC コミック、アクアマン王の遺産を紹介します。先日映画アクアマン、失われた王国も公開されましたし、まあ映画の話も絡めてお話していけたらなと思います。それではまた来週。さようなら。バイバイ。やっぱりパンク精神って大事だなと思いまして、今回ねちょっといろいろ新しい試みをやってみたんですが、正直めちゃくちゃ疲れましたね。次回は通常通りに戻します。あとバットマンキリングタイムもまたいずれやります。